ヘブライ人への手紙の9章の23節から28節を読みました。特に今日は27節、28節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。人間には一度死ぬことが定まっている。ただ一度死ぬことが定まっている。何度も死ぬわけではない。ただ一度死ぬことが定まっている。そのようにキリストも死んだというわけですね。しかしキリストが死なれたのは、確かに人として死なれましたけれども、28節にあるようにキリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられたのだということであります。人はただ一度死ぬことが定まっている。人が必ず死にます。詩編の90編を見ますと、神の人モーセが神様の御前でこのような祈りを捧げておりました。詩編の90編、生涯の日を正しく数えるように教えてください。生涯の日を正しく数えるように教えてください。死が定まっているということをよく見失わないで、生涯の日を正しく数えるように教えてください。実際これは私たちの神様を信じる信仰において、このことが定まっているということを忘れない、これをしばしば思い見るということは、死を信ずる信仰において重んじられてまいりました。このモーセが祈っている通りですね、生涯の日を正しく数えるように教えてください。ずっとこの年月が続くかのように、そのように私たちはついつい考えてしまいます。まあ、そのように物事が動いています。まあ、そのように動いている、これが世ですね。死ぬということは確かにあることだけれども、それが定まっていることであって、必ず自分に訪れる、また人に訪れるもの、このように分かっていても私たちは忘れてしまいます。モーゼは神様の御前で生涯の日を正しく数えるように教えてください、本当に過ぎ去るのだと、このように神様の御前で祈ります。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。まあ、いろいろな意味で私たちはこの世で生きる限り その中に本当に捉えられていますから、忘れてしまいます。私たちに死が定められていること、ある意味で死が定められているということを思い起こすことは、神様を知る人々にとっては改めて我に返ることでもあります。このように捉えられているときには神様のことを忘れるんですね。イエス様もこうおっしゃいました。世は悪いものの支配のもとにある、神様から引き離すものの支配のもとにある、こう教えてくださいました。世というものは神様を無視して動いていますから、その中に私たちが身を置いていると忘れてしまいます。しかし改めて、人間にはただ一度死ぬことが定まっているんだ、これからは逃れられません。神様を正しく信じない人々にとって死というものは明日死ぬ身なんだと、飲んだりまた食べたりしようではないか、これが死に対する最後の望みですね。望みを、自分がこの世でしたいことをしようじゃない、どうせ死ぬんだから。でもこれは愚かな望みであります。神様を知るならば、そのような望みのもとに生きてはいけない。目を覚まさなくてはなりません。イエス様が教えてくださった通りですね、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさいとは、人にはただ一度死ぬことが定まっている、いろいろなことが起きてその死を私たちは迎えることと思いますが、私たちの個人の生活、また家族の生活、私たちが身を置いているこの環境の変化、このようなこともいろいろなことがあるでしょうが、でも最も恐るべきは、このように人にただ一度死ぬことを定めたもうた神様、このお方を恐れることを本当に学んで、そして目を覚ませ、こう聖書は私たちに教えますね。目を覚ましていなさい。イエス様もまた私たちと本当に同じものとなられて、神でありながら神のあり方を捨てることができないとは考えないで、私たちと同じものになられて死なれました。でもそれは、イエス様があのように苦しみ抜いて死なれたのは、改めて今日の御言葉が教える通り、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。この死は私たちにとって唯一の希望であります。神様の御前で唯一の希望です。神様に近づけば近づくほど、このことが唯一の希望です。このことがなかったならば、私たちは正しく神様の御前に近づくことができません。近づいて初めて知る希望です。多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。私は罪の報酬を刈り取るように死ぬだけですけれども、神様を恐れて、神様を知り自分を知るときにはですね、正しく自分を知るときには罪の報いを刈り取って死を迎えるだけですけれども、でもキリストが本当に死んだんだ、その死は多くの人の罪を負うための死だったんだと、キリストに目を向けたときには違います。もはやその罪 罪の報いを刈り取るための死に向かって生きているのではなくて、その刈り取りはキリストがことごとくご自身の死をもって成し遂げてくださった。皆さん、このことを私たちはどのようにして今日のこととして知るでしょう。キリストイエスの名によって歩むことにおいてですね。キリストイエスの名によって歩むことにおいてです。キリストイエスに望みを置いて、そのお言葉を聞いて守ることにおいてです。いろいろな良い教えがある。いろいろなことが約束されている。こうすればうまくいくぞ。これが良いことだぞ。いろいろなことが世の中には満ちています。だけども改めてキリストイエスの言葉を本当に聞いて、自分の一番土台のところにその言葉を守り、またその言葉を守りながらキリストイエスの名によって祈ることにおいてです。祈らなければ、キリストイエスの名によって祈らなければ、これはキリストを信じる人々にとっても、はるか先のことのように扱われてしまいます。やがて、この世でいろいろなことをして死ぬ時の最後の希望は、そうか、キリストが多くの人の罪を負うために死んでくださったことだ。このことが希望か。今は、あまり意味がありませんね。でもキリストイエスの名によって歩むことにおいては、今日このことが意味を持ちます。いろいろなことはあるけれども、キリストイエスが何を約束してくださったのか、キリストイエスにおいてどのような約束がしかりとなったのか、またキリストイエスの名によって祈るときにどのようなことが私たちの身に起きるのか、これを味わいながら歩むときに、今日のことですね。実際、多くの人の罪を負うためにただ一度キリストの身が捧げられたからには、もはや私たちは神様の前にキリストと共に近づきます。神様に祈るときに、その神様に祈るときにはキリストが父なる神の右におられることを本当に覚えながら祈ります。これは言葉を変えて言えば、すべての祈りが届いているということです。すべての祈りが届いているということです。私たちがこのキリストイエスの名によって祈るときには、言葉にもならないような祈りさえ届いているということです。そしてそれに対して神様は私たちを本当に一人を愛する愛を持って、一人をイエスキリストがこの地上を歩まれたときに、その一人をイエスに対して注がれた愛を持って答えているということです。答えている。私たちがそれを神様からの答えと受け止めるかどうかはまた別の問題ですね。私たちが暗闇のようなものですから、いろいろ神様の答えを誤解したり、また無視したり、こういう歩みを重ねますけれども、そうではありません。答えています。またキリストイエスに従って歩んでいったときには、改めてすでに答えられていたことを発見します。そして答えを発見するにせよ、発見しないにせよ、私たちが今日の御言葉から確信するのは また確信してよいのは、キリストイエスにおいて神様から愛されているということです。私にふさわしく愛されているということです。人がそう認めてくれるかどうかは分かりません。それに全く関係なく神様に愛されているということです。とても試されて気落ちすることがあるかもしれませんが、それでも愛されているということです。あくまでもはや罪の報いを与えるようには神様は私たちに向き合っておられないということです。子として扱っています。子として扱っている。父から訓練されない子があるだろうか。正しい訓練を与えています。完全な父です。完全な父。聖書を見るとですね、まあ、私も親ですけれども、親とはどうあるべきなのかなと、いろいろ聖書の人物たちを見たときにですね、どの人物も親としては失敗ですね。一人も親として立派な姿を示しているものいません。まあ、変な言い方のように聞こえるかもしれませんが、それが罪人ということです。信仰者の中の信仰者のようなダビデ、親として失敗しています。自分の息子から殺されそうになります。自分の妻を裏切って親としての権威を自ら傷つけています。アブラハム、信仰の父と言われていますが、自分の妻のサラに妹だと言ってくれと頼みます。その町の人々、その地に住む人々を恐れて、そのような願いをし、妹だと言わせます。また神様の約束を信じきれないで、サラを通して自分の子孫を得るべきなのに、サラの妻サラの助言に従って、サラのしもべであるハガルを通してイシュマエルを得ます。そしてそのイシュマエルを自分の元から手放すことになります。だから本当に聖書を見たときには、人間がどれほど欠けたものであるか。でも、神様は父です。だから完全な父ですから、完全なことをなさいます。私たちにとって、辛いなと思うこともあったり、わからないなと思うこともあるかもしれませんが、改めてこのイエス・キリストに目を注ぐときにですね、私たちは、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。もはや罪への怒りは取り去られました。罪の許しがあるのみです。だから神様の愛を確信します。訓練かもしれませんが、その中においても神様の愛を信じます。キリストに目を注ぐならばです。ここにかかっています。また最後の私たちのこの地上の歩みの死でさえも、もはや罪の報いでもなければ、それを刈り取ることでもありませんから、希望を持ってその日を見ます。さらにこう続きます。 人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストもまた、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。これもまた対応しています。一度死んで終わりではありません。人々は死んだら終わりだ。神様を知らない人々は死んだら終わりだ。こういうふうに想像するかもしれませんが、想像ですね。私たちも想像によって聖書を読んではいけませんね。自分のイマジネーションを働かして聖書を読むと、聖書に書いてある言葉をいろいろこう削っていくことになります。しかし、そうではなくて、聖書に向き合えば、裁きを受けます。裁きがあります。これもまた、死を軽んずるように、裁きは世において軽んぜられてますね。軽んぜられています。本当に軽んぜられています。それを軽んじている人々が、この世で、とても、繁栄したり、また力を振るっている様もまた一方で見ることができようと思います。裁きを恐れながらこの世で力を得ていろいろなことを動かしている。こういう人物を探すことの方が難しいです。歴史を見たときにどれほどそういう人物を私たちが見ることができるか。しかし、裁きがあります。コリントの信徒への手紙の第2の5章の10節には、誰が裁くのか、このことがはっきり教えられております。5章の10節にはこうあります。私たちは皆、キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を罪かとしていた時に行ったことに応じて、報いを受けねばならない。こう教えています。私たちは皆、キリストの裁きの座の前に立つんだ。第2コリントの5章の10節ですね。そして報いを受けなければなりません。今、この体を罪かとして、私たちの、住みかという言い方が興味深いですね。霊が住みかとしている。霊を取り去られるとき、私たちの体はただの土の器です。霊が与えられて初めて私たちは生きるものとなります。霊が、私たちの本当に根本にあるもの、霊が。この霊は言葉によって生きています。いろいろなことを考え、思い巡らし。そして、神の前に生きる霊は神の言葉によって生きています。この霊が体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。キリストの裁きの座の前に立ち。しかし、これもまた私たちにとっては望みです。望みです。多くの人の罪を負うために、ただ一度その身を捧げられたお方の刀によって祈りながら歩むことが、本当に希望にあふれた歩みであるように、いろいろ失敗もあるかもしれないし、いろいろなことでつまずくかもしれないけれども、望みがあるように、また裁きの座の前に立つときにも、このことが望みです。キリストが裁かれるからです。私たちの罪を負われたお方が裁かれるからです。このお方の裁きの憐れみ深さを覚えて、私たちはこのお方を恐れることを学びながら歩んでいく。これが信仰生活ですね。こ このお方が裁きの座の前に立たれるのだとして、じゃあ大丈夫だとして勝手に生きていく、これはキリストをもう一度十字架につけるような心を持って歩むということですね。それはあってはいけない。キリストイエスの名によって本当にキリストに望みを置いて、キリストイエスのゆえに神様に望みを置いて、その神様の愛を信じて、その愛を恐れながら、よくいろいろなことはあるけれども、その中に神様の答えをよく見て取るようにして祈りつつ歩んでいく。そしてまた死後に裁きを受ける、その時には本当に自分としては何一つ神様の前に開く口がないんだけれども、でもキリストが裁いてくださるんだと、このお方に望みを置いて裁きの座の前に立ちます。希望にあふれた生活であります。聖霊が私たちのうちにその力を持って満ちあふれさせてくださる希望、キリスト、このお方にかかっています。このお方に私たちをよくしっかりと結びつけるように、聖霊のお働きです。お祈りいたしましょう。神様、私たちはこの世においていろいろなことに望みを置いて、またそのことが思う通りにならずに失望をしたりして歩んでおります。それは避けられないことですが、改めてそこにとらわれることなく、キリストイエスに目を注いで、キリストイエス、このお方の死、キリストイエスそのお方が復活して父なる神の右に座しておられ、やがて世を裁き私たちを裁くお方として来られること、ここに望みを置いて歩むものとさせてください。ますます主を恐れ敬って、そのお言葉によく聞きながら、また主イエスキリストに望みを置いて、さらに多くの事柄を心を注ぎ出すようにして祈りながら、また待ち望みながら歩むものとさせてください。この夕の礼拝を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の320番です。